ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
皆さんこんにちは。午後のアンニュイ、あ、いや、まったりした空気が似合うアナウンサーになりたいな、オーアンです。
インディーズのバンドが大好き、私もバンドがやりたいな、ユッキーです。
女の子の黄色い声援を浴びる声優になりたい、サットンです。
さて3回目大鳥の放送となるオーアングループ、今回のテーマは
プロに聞く。
ヒューマンアカデミーで指導なさっている講師にプロについてお話を聞きます。そして
プロの卵、
プロを目指している学生にお話を聞きます。ヒューマン学園放送部、この放送は総合学園ヒューマンアカデミーの提供でお送りします。
ひたむきな思い、夢は声優一直線、渦巻く情熱をマイクにぶつけろ、うん、おイエス。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校、ヒ
ューマン。
こんにちは、ユッキーです。第一線で活躍なさっている方にお話を伺うプロに聞く、今回は私たちが学んでいますヒューマンアカデミー那覇校パフォーミングアーツカレッジで演技を指導なさっています遠山翔一さんにインタビューをしてきました。
遠山さんは現在演技講師のほか、舞台、テレビ、CM など多彩な活動をされています。そんな遠山さんは高校を卒業後、裏方の仕事に就くために東京にある音響の専門学校に通っていました。
え、もともとは音響をやろうとしてたの？
そう、大野研究会という事務所に所属している知り合いから表でやってみないかとスカウトをされたのがきっかけで今の俳優業に至るそうだよ。
大野研究会って？
大野研究会っていうのは仮面ライダーシリーズなどのテレビ番組でアクションやスタント、スーツアクターを務めたことで知られる演劇盾集団のことだよ。
へえ。
そんな遠山翔一さんにオーアンがインタビューしてきました。
その最初の大野研究会に入って、どういう仕事が来るかというと、ほとんど僕は電話番が多かったんですけど、やる仕事は立ち回りなので、アクション立ち回り、立て師が木の上から落ちると言ったら落ちる、ここの崖から転がると言ったら転がるという仕事でね。でもその立て師から言われたのは、10円でももらってしまったらもうそれはもうプロである、そこにお金が発生した事態でプロだよっていうことを言われてて、だからそうですね、その頃にああプロということになっちゃったんだな、だから怪我をしないようにするための訓練をするとか、週1回あの研究会では稽古があったんですけど、その時に柔道でいうと受け身みたいなことの訓練とか、落ちる訓練っておかしなもんなんだけど、トランポリンを使うとか、トランポリンでより高く飛ぶキック、ライダーキックとか、仮面ライダーの中身です。そうそう、大野研究会って初代の頃のずっと3代4代目ぐらいまでというなんか、ね、綺麗にこうアクションを見せるとかいうのはだからある。
あ、じゃあもう自分がやってる中でというわけではなくて、もう言われて自分で気づいたというか思ってっていう感じですか？
それをだから忘れないようにしていますね。あの 今現在でも怠けるではないけど、これくらいでいいかなと思った時に、いや、もう少しやっとかないとなって思うようになるには、その原点に戻って10円でももらったら、あのお客様というかね、相手から何らかのギャラが発生した時には、確実にそれはもうプロ自覚をして挑まなきゃいけないんじゃないかなと思います。
プロに必要なものを教えてください。
あの、お芝居の世界ではセリフ100万遍という言葉があるんですけど、やっぱりやってもやってもきっと 100% 正解の演技っていうのはないのかもしれないですが、そこに到達するまでのやっぱり努力や稽古の回数、自信っていうのは多分自分がどれくらい練習したのか、本番立つまでに自分が納得するまでどれくらい練習をしたのか、そのセリフ100万遍 という言葉があるって言いましたけど、まあ、実際僕100万遍本番立つ前に言ったことはないんだけど意識はそれくらい、所詮書いてあるものとか曲を演じなければいけないんだけど、それをいかに自分のものにするか、自分が本当にそう感じているようにするか、大嘘をつくわけですよね。もしかすると演技っていうのは、でも本番にかけられる時間というか努力をたくさんできるようになる、そこまでの時間をかけるっていうのがプロの仕事かな。経験ももちろんあると思うんですけど、そこまでね、あのコマーシャルのお仕事なんかパッと行ってパテ取って終わりっていう、ああ終わっちゃったの今のっていうのが結構多いんですけど、それでもそこの集中力でと関係をちゃんと築くことができるという、なんて言うんでしょうね、経験でしかないできないこともあると思うんだけど、知識と経験と努力がプロとして必要なもの、興味もそうかなと思うんですけど、観察言い出すとキリがないんですが
お話は遠山翔一さんでした。
うん、私はプロっていうのはそのお仕事でご飯が食べられることだと思ってたな。
それも演技には 100% 正解はないっていうのと同じで、
うん、
何通りもの考えがあるんじゃないかな。ユッキーはユッキーの考えだよ。
うん、なるほどね。
うん、私はセリフ100万遍って言葉を初めて聞いた。
セリフを100万回ね。
うん、
今できることで満足しないとか、表現したいことを本番の舞台でちゃんとできるようにずっと努力するってことかな。
ねえ、そんな情熱を持って活動しているからプロって輝いているんだろうね。
続いてはプロの卵。私たちは役者を目指しているヒューマンアカデミー那覇校2年生の作川若菜さんにインタビューしました。
はい、作川さんは昔から人前に出ることや目立つことが大好きだったそうです。学芸会などでは絶対主役になりたいという意識を持っていたんだって。
去年の12月の末にあったヒューマンアカデミー那覇校4期生卒業公演シンデレラストーリーでは主役のシンデレラを演じてたよね。
そうだね。
そんな作川さんにまずは役者になろうと思ったきっかけからお話ししてもらいました。
はじめは声優になりたいっていうのから、っていうのがきっかけだったんですよ。なんか結構アニメとかにハマり出してた小学校高学年ぐらいの時に、なんか友達が声優っていうあの職業があるんだけどそれがすっげえ楽しそうっていうのを聞いて、おすっげえ楽しそうだなってなって、じゃあ自分も習おうみたいな感じでっていうのがきっかけなので、でヒューマンアカデミーに入ってから、なんか舞台とかで演劇をする方の役者さんになりたいなっていう思いが強くなりましたね。
あなたの思うプロというものは聞かせてもらいたいんですが。
受け入りというか、ある先生がおっしゃっていた言葉なんですけど、頑張ってるって思ったり口にしたりする人はもうプロじゃないっていう言葉を聞いてすごい衝撃を受けたんですよ。すごいなんか昔からもうなんかこんなに頑張ってるのにとかって思ったり、もう口に出しちゃったりっていうことがもともとすごい多くて、なんかあんまり頑張ってないくせになんかすぐ疲れて頑張ってるのにみたいな性格だったので、もうこれを聞いてもう本当に今までの自分を悔い改めないといけないっていうのをすごく思って、本当にプロになるんだったらやっぱり頑張るっていうこと自体はもう本当に口に出すことでも思うことでもなく当たり前に努力するということが当たり前、その言葉にすごいもう感銘受けて自分もそうならないといけないなって思いました。ちょっと油断したらいつの間にかサボっていたりとかしてしまうこととかが多いですが、なんかもうこれを一気にドバってやろうって思ったらやっぱりちょっとやりづらいって思ったりしてしまうので、なんか今日はこれをちょっとだけやる、明日はこれをちょっとだけやるっていうのを本当にちょっとずつ重ねるとできるんですよ。だからこの方法だったら
自分にできるし合っているのかもしれないっていうのをあのヒューマンに入って気づいたので、はい、もう小さい頃から前に立つのが好きで、もう小学校の時にはこういう道に進むっていうのを決めていて、今でもその気持ちは変わらず、もう自分が他の職業をしているのなんて想像できないぐらいにやっぱりこの道に進みたいし、演技をすることが大好きなので、絶対にプロになります。
作川若菜さんでした。
確かに私も思うところがちらほらありました。
例えば？
作川さんと同じように自分は頑張っているのに分かってもらえないって思ったりね。
あ、それって誰もが思いそうなことだよね。だからこそそういうところがプロとアマチュアの差になってくるんだと思う。
私も作川さんみたいに意識を変えていこう。
今回はプロの遠山さん、プロの卵の作川さんにお話を聞きましたが、プロもそれを目指す人も意識を持って動いてるんだなって改めて思ったな。私もまずはセリフ100万遍ってぐらいの意識持たないとな。2人はどう？
そうだな、私はあの遠山さんの裏方から俳優に転向したっていう話を聞いて、もしかしたら私も声優っていう夢があるけど他のものに転向するかもなんて思っちゃったり、でも最終的に自分が選んだものならば誇りを持って全うしたいなって思った。あ、ちなみに声優っていう夢はまだ諦めてないからな。
私も小さい時から夢が変わってきてるな。犬が好きでトリマーとか、ヒューマンアカデミーの授業を受けてボーカルとか。きっかけってどこにあるのか分かんないね。これからもどう変わるか分かんないや。
そうだね、いろいろな経験をすることで本当にやりたいことを見つけられるかもね。
ヒューマンアカデミーならいろんなことが経験できるや。
宣伝か。
あ、宣伝といえば、
はい、
今回お話しいただいた遠山翔一さんの出演する舞台公演があるよ。
何？
聞きたい聞きたい。
劇色大人団第2回公演、3月10日土曜日、県立博物館美術館3階講堂にて14時と18時開演。親父バンドに触発された大人たちがおもちゃ箱をひっくり返したような舞台を展開。当日はサプライズな人も登場。2人の雑記作家が書き下ろした作品も上演。子供から大人まで楽しんでもらえます。詳しくは劇色大人団で検索。ぜひいらしてください。
へえ、行かなくっちゃね。
ねえ、あ、今回のインタビューでプロについて考えたから、今までとはちょっと違った目線で舞台が見られるかも。遠山さんの今までの経歴を踏まえながら見ると私たちにとって勉強になるだろうしね。
確かに、盾で培った動きのキレとか、舞台を見るのが楽しみ。
皆さんもぜひ足をお運びください。
ヒット作を次々生み出すゲームクリエイター、
ゆー。
有名なアニメ監督、
うー。
歌って踊れる声優や、
まー。
漫画家になりたいなら、
うーん。
ん、ここしかないですよね。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
ヒューマン。
はい、今期のヒューマン学園放送部はこの放送で終了です。お聞きいただいた皆さん
ありがとうございました。
4グループで各3回ずつ放送してきました。その4グループから感想を預かってきましたので紹介します。まずはトップバッターだったイホグループ。
イホグループのイホアリサと山城あやねです。ラジオ制作はとても楽しくて学ぶことがたくさんありました。聞いてくれてありがとうございました。そして感想をくれたみんな、本当にありがとうございます。ラジオの放送は終わっちゃったけど、ヒューマン学園放送部で検索するとブログが出てくるので、まだ聞いてない人、聞き逃した人はぜひ聞いてみてね。コメントも待ってるよ。来年の後輩たちに思いを託して、さらば。
続いて石川グループ。
石川グループリーダーキョンです。これまでの取り組みでいろいろと知ることができました。ですがきちんと伝えられなかったことも、調査をしたことも、本番で噛んでしまったこともありますが、いろいろと経験することができました。誠にありがとうございました。
富城グループ。
毎回何をしたら面白いのか悩みました。放送を聞いていただいて、いろいろな感想をもらった時は嬉しかったり、ものすごいダメージを受けたりしました。私たちのグループはキャラとテンションだけは負けないようにと思ってたのですが、実際は難しかったです。ですが放送部として頑張れたと思います。他のグループもそれぞれの色が出ててよかったです。この経験を将来に生かしたいです。
そしてラスト、私たち O1 グループ、
このラジオ制作を通してテーマから原稿を作る、それをラジオとして喋るっていうことの大変さを学びました。文章を分かりやすくまとめるとか、聞きやすいように喋るとか、自分ではやってるつもりでも意外にできてなくて苦労しました。ラジオ制作に関わってくれた皆様に感謝です。
カタカナが多くて大変だった。特にプレステ、
ラジオは声だけだから感情を全て声で表現しないといけないというのは難しかったです。同じように声だけで表現するアフレコとはまた違い、なかなかできない体験だったので楽しかったです。
いろんな思いが詰まったラジオだったね、
あ、今までの放送はポッドキャストでも聞けるのでまた聞いてみてください。
それでは今期の放送はここまで。お相手はオーワンと
ユッキーと
サットンでした。それでは皆さん
ありがとうございました。
ヒューマン学園放送部、制作は大庵ひろこ、
江の川ゆき、
宮城さとみでした。
この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。